ただ、まあ、刑務所にもいいところがありましてですね、大体そこに入ってくる方は、まあ、麻薬の常習とかですね、それからその、組関係の方ですが、自堕落な暮らしをしているわけですね。いつ食うともなく、いつ寝るともなく、いつ飲むともなくという生活を起こして、でそういう方々があそこに入りますとですね、朝6時40分起床、7時からですね、夜の夕方の5時まで作業、食事は全部ですね、栄養士が管理しておりまして、なんか高血圧の方が多いそうですけども、で高血圧用の食事というの減塩のメニューちゃんとあるんです。で作業に応じて、作業の量に応じて、おかずのですねカロリーが決まる。あなたはこれぐらい汗をかいたからこれぐらいのものを食べなさい。1年いるとみんな元気になるそうです。みんなですね、きれいにですね、酒も麻薬も抜けて、でお出になると、そうするとまた気持ちよくですね手を出してしまうということかもしれませんけれども、まあスパッと抜くにはいいかもしれませんね。そういうような、まあ一種強制上のような、そういう働きもしているようですけど、本当になんかこう壁一枚といいますかね、塀の中というか、まあ他にもいろいろ話いっぱいあるんですね。お風呂が15分で出なきゃいけないね、ランプが15個並んでたりとかですね、独房とかですね、これ見てきたんですけど、なんかまだこういう社会なんだな、こういう社会があるんだなというようなことを考えてきたわけですが、それは今日の説教には全然関係ありません。いつものことですけども、クリスチャンだという話をするとですね、聞かれる質問の中に多いものはですね、なんでキリスト教はこんなにいろいろあるんですかと聞かれる。なんでこんなにキリスト教は愛の宗教だとか、神様を信じなさいとか言いながらですね、なんでお前たちは仲間割れをしている、 IRA とかですね、かのユーゴスラビア問題とか、まああれはイスラム系ですけども、なんでその教会と言いながらカトリックだプロテスタントだいろいろあるんですか、オタクは何ですかとか聞かれて、そういうことは多いと思いますけども、で今年は教会の問題をずっと考えてきましたけれども、これを考える上でですね、これこの教派だ教団の問題を避けることはできません。で今日はそのことについて、聖書の中から学んでまいりたいと思いますが、皆さん果たして日本にはですね、キリスト教と言われる宗派が一体どれぐらいあると思われますか。教派教団いくつぐらいあると思われますか。大体何個ぐらいあると思いますか。何教団ぐらいあると思いますか。数えてみていただいていいですか。50ぐらい、もう一息、もう一声、熊さんいくつぐらいあると思いますか。70、まだあるんですね。100、もうちょいある。120以上あるそうです。120、バプテストとつくやつだけでもですね6つ7つあります。同盟とつくやつだけでもそれがありますね、いっぱいありますよ。で、まあ、なぜそんなにですねこの教派や教団がいっぱいになったのかということを、まず最初にちょっとこれは歴史的なことを簡単に振り返っておきたいと思うんですがね、ちょっとごめんなさいね、これ合うかな、はい、見えますか。はい、ですね、1054年までは教会は一つでした。政治的にも組織的にも一つでした。1054年にですね、かのローマ帝国ですか、分裂をいたしまして、でまあ、国が分裂するとともに教会も、まあ、そこで、分裂をしたわけです。で、まあ、当時はそのキリスト教の勢力が非常に強くてですね、その宗教的にもそして政治的にも力を持っておりましたから、まあ、国の分裂とともに教会も分裂をしたわけですね。で片方はその中心をローマに置く、片方はその中心をコンスタンチノープルに置くと、まあ、イスタンブールと言ってもいいわけですが、でこの東方教会、まあ、ギリシャやトルコ、あの辺りを中心とした勢力が、いわゆるギリシャ正教になりました。でギリシャ正教というとですね、いわゆるオーソドックスなギリシャ正教、それからロシアンオーソドックスと言われるですね、ロシア正教、それからアメリカ系のギリシャ正教、 いろいろありますけれども、大体ギリシャ正教というと一つですね。どこも一つです。それでカトリックとやってることはほとんど似てます。それで私がアメリカにおりました時にギリシャ語を教えてくれたのがこのギリシャ正教の司祭の方でしたですね。でこの人はまあ前にも話したと思いますけれども、授業の前には必ずですね、こう教室の隅に机を置いて、そこにイコンを並べてですね、そのキリストの絵とですね、マリアさんの絵を並べて、隣にこうろうそくを立てて、必ず授業の前にろうそくに火をつけて、それでキリエレーソンとかってこうやってですね、このでギリシャ正教ではお祈りの分というのは決まってますから、それ以外のものをお祈りしてはいけない。皆さん自由にお祈りしますよってないんです。祈祷文何番とかですね。でギリシャ語でやりますから。ギリシャ正教はですね、大変なんですよ。ギリシャ語でエブロギトスホセオスイモンパントテとかってやってあるですね、すごい崇高な気持ちになってですね、うん、神様に近いなとか思いながら私もやってましたけどね。ではある日ですね、で最後にこうふっとこうその司祭がですね、こうろうそくを消すときに私が一手を案じてみんなでハッピーバースデーという歌をですね、最後の授業でそれをやってですね、でその結果私はギリシャ語の成績をいいのもらえなかったという未だにですね、イコンに思われたというですね、これはなかなか高等なダジャレですがあるわけですが、そのローマカトリックの方がですね、1517年、プロテスタントとカトリックに分裂をいたしました。これはかのマルチン・ルターの宗教改革と言われるもので、ローマカトリックの側からするとあれは宗教改革ではない、あれは異端だと言ってるわけですよね。最近はまああんまりプロテスタント異端と言わなくなりましたけども、未だにですね、ローマにはバチカンにはですね、自分たちから分かれていったあのプロテスタントの人たちが帰ってきた時に一緒に生産をするためにといってパンが置いてあるそうです。彼らはカソリック、すなわちこのグローバルですね、行動公という名前を持っている。私たちはその全部を包含するものだ。プロテスタントはまだ自分たちの中にいるっていう、こうね、気持ちがあるんですよ。早く帰ってこい、早く帰ってこいって言ってるんですね。でその問題はここからですね。プロテスタントがもうあまた増えていくわけですね。でプロテスタントというか宗教改革が起こった時からルターを中心としたルーテル派、ドイツですね、それからスイス、フランス、それから割と北欧系もそうですけども、を中心としたカルビン系、そして、イギリス国教会といわれる聖公会系、この3つに分かれました。他にもいろいろ出てますけども、それでカルビン系、ルーテル派はですね、そのままであるとルーテル派として残ってますね。ルーテル派はかのユニオンチャーチがやる富士見町ですかね、あそこは鶴見町ですか、富士見町ですか、鶴見町、あそこに今でもルーテル教会ありますね。ルーテル派でカルビン派といわれるものの中には長老派とか改革派とかメロナイト派とかいうものがあります。メロナイトはカルビンにいる方はちょっと問題ありますけども、割と強いですけどね。長老派というのがいわゆるこれプレスビテリアンといいまして、アメリカでは非常に大きな勢力、2番目か3番目の勢力を持っています。で改革派というのは、いわゆるこれがカルビンの直系でしょうかね、予定説というものを取っておりまして、全て予定されている。メロナイト派というのはですね、再洗礼派と言われまして、とにかく洗礼を受けさせる、カトリックにで受けていたと言ってももう一回受けなさいというようなことを、まあ、オリジナルで言われて今ではそんなことは言いませんけれども、そういう人たちがメロナイト派という。でこれ未だにそのままありますね。メロナイト派の続きがメロナイトブラザレン、安古市にありますね、大山先生の教会がこの系列ですね。改革派の教会が恋にありますね、うちの母が今親業で改革派の牧師の奥さんと一緒に親業をやってますけど、長老派の教会は広島にないんじゃないかと思うんですけどね。まあ僕が行ってた神学校は長老派の神学校でした。で英国国教会は教理的にはほとんどローマカトリックと違いませんでした。今でもそんなに変わりません。聖公会の教会はあそこにありますね、女学院の隣にすっごいタイル張りの堂々としたのがありますね。行ったことないんですけど、私一回行ってみたいんですがね、聖公会とかアングリカンとかいろいろもんですね。でその聖公会の中で自分たちはですね、そのこんなことしちゃいけない、もっと聖書に信仰にしっかり立たなきゃいけないということで、いろいろこうまた出てきたんですね。メソジストとかクエーカーとか組合とかバプテストとか、 この人たちはまあ割とイギリス系で、この人たちがアメリカに渡りました。これはいわゆるピューリタン、ね、政教徒革命という、政教徒革命とは違いますけども、あれは何ですかね、その要するにアメリカに渡った政教徒たちですね、政教徒たち。で彼らはその宗教的な自由と宗教的な独立を求めてアメリカに渡っていったわけですね。この人たちがまあアメリカ合衆国の祖先ですから、いまだにアメリカはバプテスト組合、クエーカー、メソジスト、まあ、メソジストは今そんなに強くないんですけど、長老派改革派も割と多いですね。この辺がまあアメリカの教会の地図です。一番強いのはバプテスト、今これアメリカの大統領選挙で問題になってますね。バプテストはどっちつくか、南部系、南部バプテストで、組合派っていうのがあるんですけどね、これ組合派の教会っていうのは広島にないんですかね。クエーカーっていうのはですね、あのクエーカーなんとかっていうその食べ物の会社を持ってましてですね、これが日本でも売ってますけど、それからメソジストと言われる人たちが、実は日本には非常に大きな影響を持っています。これはあのウェスレーという人があの割と指導的な、最初指導的な立場を取って彼らに張って始められたものですけれども、清さを強調する教団ですね。清い生活を求めなさい。でここから先が日本の問題なんですけれども、まあ、メソジスト系の教会が日本のプロテスタントに割と多いですね。ホーリネスとかナザレ、兄弟団、インマヌエル、日本イエスキリスト、他にもあります。それからあのだからこれ全部日本にもあるんですね。ギリシャ正教もローマカトリックも全部あります。ルーテルもあるし、カルビも全部ありますね。でこの他にまだまだいっぱいあるんです。ここにあるような、これ書ききれません、120ありますから。アライアンスミッション系って、これ北欧のですね、同盟、いわゆる、まあ教会の集合とか同盟が、教団がですね、その日本にたくさん宣教師を送ったんですね。北欧のスウェーデンやノルウェーやフィンランドやですね、そういうところが中心になってできた教団が同盟教団とか、アライアンスですね、広島に地元があります、アライアンス教団、それからリーベンゼラとかですね、アイスクリームの名前の、ちょっと違いますけどね、怒られますけど、リーベンゼラの人にですね、怒られますけど、こんなこと言うとアッセンブリーのどこがまともだとかって言われる人だけで、ペンテコステ系と言われるのがその、まあ、精霊の働きを、まあ、ある意味で強調しているアッセンブリーとかフォースケアとか、まあ、他にもいろいろありますけども、その他にですね、これごく一部、日本福音、伝道福音教団、福音自由、聖経聖約、聖書福音、神の教会、これこの間来た中村先生の教団、福音自由は あそこの広葉町の灰高先生、などなど120あるわけです。すごいでしょ。でどこもですね、大体、まあ、多くても信者の、まあ、信徒数がこう記録されている信徒数で1万人いくところはそうないですね。でさらに日本の場合はこれ日本キリスト教団というのがあります。広島で7つぐらいありますけど、7つか8つありますかね。で日本キリスト教団というのは、第二次世界大戦の時にですね、第1次ですか第2次ですか、まあ、政府がですね、キリスト教を一つにまとめたんですね。一つにまとめた。でその時にできたのが日本キリスト教団です。だから宗派とか関係なく、とにかくキリスト教徒なので一つにしたわけですね。政府のまあ一種の弾圧の結果なんです。それで戦争は終わった後ですね、自分たちは政府の力によって一つにまとめられているのは嫌だと言ってですね、そこにこう詰められたものがいっぺんにボーンとこう出てた。まあ、ホーリネス系なんかもそうですけど。で、まあ、そんなこと言わないで、まあ、一緒にやろうやって言ってる人が、まあ、未だに日本キリスト教団として存在しているわけですね。ですから日本キリスト教団はあまり教理とか教えとかっていう問題での制約はありません。教会の連合のような。後のところはですね、なんとなくちょっとずつ違うんです。なんとなくだけども、例えばギリシャ正教と、プロテスタントというとですね、 2% 100% のうち 2% ぐらい違うところがあるかもしれません。だから例えば祈祷文をどうとかですね、それからろうそくを立てるとかイコンを使うとか、そういうことがありますね。だけども、他の 98% すなわち同じ聖書を使って、私にギリシャが教えてくれたのはギリシャ正教の人なんですから、聖書の読み方を教えてくれた人ですから、私で、イエス・キリストを救い主として信じて再臨を待ち望んで、そして、賛美歌を歌って主の祈りを歌ってる、そういうことによって全然変わらないです。 98% ぐらい一緒。カトリックとプロテスタントに至ってはおそらく、まあ、1.5% ぐらい 違いでしょうかね、まあ、カトリックの場合はこのローマ法王というものがいましてですね、彼がまあ、権威的に、権威としては聖書のある意味では上に立ってるわけですけども、まあ、上というか同等というか、そういうものは多少違いますが、救いにおいてはほとんど同じですね、そんなに大きな違いはありません。じゃあプロテスタントの中ということになるとですね、 1% も違いません。それぞれの教理においては革新的なことはまず一緒、言ってみれば中の身は一緒なんです。中の身は一緒で枠が違う。だからちょうどですね、車が違うと一緒ですね。車が違う。プロテスタントはみんな乗用車、乗用車はタイヤが4つ、ハンドルは1つ、みんな一緒でしょ。大体ですね、椅子があって、多少こう形が違ったり、まあ性能が違ったり、ドアが2枚だったり4枚だったりしますけど、車としての機能は一緒ですね。あれが空飛びませんから、水の中潜りませんし、車は車なわけです。そのぐらいの違いです。つまり中心的なことは一緒なんですけど、あとこうこれだけ違ってですね、こんなにたくさんの教派教団が、生まれてきてしまったわけです。それで なぜですね日本にはこんなに教団が多いのでしょうか。なぜ120で、日本はですね、教団の箱庭とかですね、教派の模型とか言われてる国なんですね、世界でも。まあ、アメリカにおいて教派や教団が多いのは理解できますよ。そう、クリスチャンだと言われてる人が1億人を超えてるわけですから、日本の人口より多いんですから、アメリカでクリスチャンだと言ってる人の方が。だからそこに300あろうか1000あろうか大した問題じゃないんですね。日本の場合はですね、まあ、クリスチャンだと言われる人が、まあ100万人いかないんです。50万人ぐらいでしょうかね、もっと少ないかもしれません。なのに120万、それ以上で、これに所属しない単立の教会というのがあるんです。たくさんあります、これが。それまで入れるとですね、もう勘定しきれないから。で、なぜ日本にこんなに教団が多くなったかという、その理由の一つはですね、第二次世界大戦の後、戦争が終わってですね、ヨーロッパやアメリカの国、アメリカからですね、それぞれの教団教派の威信をかけて、もう優秀な宣教師がですね、大挙して訪れました、日本に。アッセンブリー教団のもともともそうですね、優秀な宣教師が大挙して訪れました。そして日本という国は戦争を追っ始めて、もうアジアでは好き放題して、もうとにかくもうどうしようもない悪人である。彼らを救わなければ、もう彼らにとってキリスト教はもう絶対に必要なもの。腹は切るしですね、ゼロ戦は突っ込むしでしょ。だから西洋的なマインドでは考えられなかったですね。だからもうとにかく殺人鬼のような感覚でもってですね、教えられてきてるんですよ。だから日本人にはその福音が必要だ、福音宣教しなきゃいけない。で、それぞれの教派教団が威信を持ってやってきてですね、そこの段階でですね、例えば明治の最初に来たあのプロテスタントの宣教師たちは、いろんな教派教団から来ましたけども、自分たちはそれぞれの国々で教派教団の問題をさまざま抱えてきたから、日本という国に来たら喧嘩しないでやろうねと言ってですね、みんな力を合わせてやったんですよ。バプテストもプレスビテリアも長老派もみんな一緒にやったんです。なかったんです、明治時代にプロテスタントの教派なかったんです。それがどんどんどんどん増えて、第二次世界大戦の後はそういう考え方を持ってる人いませんでしたから、ドバーッとできちゃったんです。いっぺんそれぞれが宗教法人の登記をしてですね、それぞれがこの人数を数えてやったわけです。それでなんとなくやっぱりこう戦争のしこりなんかもありますからね、お互いに顔合わせないとか、あそこは違うとか、ここは違うとか言って協力一致をしなかった。その結果、戦後の40年50年経とうとして、そのつけをですね、今私たち日本のキリスト教会は背負ってるわけです。でも先ほども言いましたように、120もあってもですね、同じ聖典を使ってますね。同じ聖書は同じです。翻訳は多少違っても全く一緒です。ほとんど違います、まあ、100% 一緒。同じ神様を信じてます。イエス・キリストを救い主である、天地万物を作りた神様を信じてます。聖書に書いてある神様を神様と信じてる。そして同じ救いですよ。イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった。イエス・キリストによって私たちは救われた。イエス・キリストによる救いが与えられた。ギリシャ正教もカトリックもプロテスタントも、福音自由も聖経も聖約も聖書福音も神の曲もリーベンゼラもアースブリもフォースケも全部一緒、全部一緒です。なのに一致しない。 それぞれ自分の思う通りのことです。それぞれ自分の願いと自分の主張と主義でですね、今日まで来てしまった。でプロテスタントには大変恥ずかしいことですが、こういう一致しにくいという体質的な弱さがあります。体質的な弱さがある、これは認めます。それぞれが聖書を読み、それぞれが聖書を理解して、そしているわけですけれども、しかし聖書の本質的なところを理解していなかったために、いないために、あるいは教会という問題に対して真剣な理解をしなかったために、こうした体質的な弱さ、一致しにくい体質的な弱さを持ってしまったんですね。しかし私たちはそれを超えていかなければならないわけですね。で、今日の御言葉をお読みしたいと思います。コリント人への手紙第1の1章の10節から18節。コリント人への手紙第1の10節からお読みいたします。さて兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで。あなた方は命名に私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパノの家族にもバプテスマを授けたが、そのほかは誰にも授けた覚えはありません。キリストが私をお使わしになったのは、バプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。これは、パウロが福音宣教をして間もなくの話ですね。ほんの何十年か経たない間、その時にもうすでにこういうですね、これは一つのコリントという教会の中の問題ですけれども、分派分裂が起こっているわけです。で、私はパウロにつく、アポロに、ケパというのはペテロのことですけれども、ペテロに、ここまでは分かりますけれども、私はキリストにつくと言ってる人、この辺はよく分かりませんね。福音の理解が正しくないのでしょうか。キリストにつく、分割されている一つの教会の中でですね、こういう問題が起こっている。でこれはまさにですね、その今の日本のキリスト教、まあ、世界ではその教派の問題ってそんなに問題にならないんですよ。世界の国々においては、例えば韓国ではですね、そんなに教派教団が問題になってですね、福音宣教の妨げになっているとは思えないんですね。ところが日本においてはですね、非常に強いんです。これが言ってみればコリント状態なんです、日本のキリスト教会は。でこういう状態にあっては、とてもじゃない日本の福音の宣教は前進しません。日本の福音宣教は絶対に前進しません。ここでパウロが言っているように、皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。そうでなければコリントの教会が成り立っていかなかったように、この教会も成り立っていかないし、日本のキリスト教会も成り立っていかないんです。日本の教会は前に進まない、一歩も進みません。本当に氷山の一角ですね。象の鼻毛ぐらいしか違わない、もう本当にもうごく本当に小さなことに目くじらを立ててですね、あなたと私はここは違うと言って、一致をしない、協力をしないということがによってですね、何が問題が起こるか、それが17節にあるような、キリストの十字架が虚しくなる。 福音宣教ができなくなる。キリストの十字架が虚しいものになる。キリストの十字架は何のためにあるかというと、それは神と人との和解であると同時に、人と人との和解のためである。あの異邦人とユダヤ人さえ一緒にしたものが、なぜ異邦人同士ユダヤ人同士いがみ合って苦しみ合うのか。私の教会はこうだとか、うちの教団はこうだとか、あんたのとこはここが違うから一緒にできないとか、そんなこと言ってるもんですからですね、一向に日本の福音派は前進しません。福音派というか日本の教会はですね、福音宣教が進まない。ここ20年ぐらいほとんどクリスチャンの数が増えておりません。ひたすら増えてるのはまあエホバの証人ぐらい、異端は増えてるですね、異端は増えてるけれども、私たちこそ本当のキリスト教だと言ってるのに全然増えないですよね。それはその原因はここにあるんです。はっきり言います。一致しないんです。一つの思いにならないんです。同じ判断を持たないんです。じゃあ私たちにとって必要なのはどういう思いなんでしょう。同じ心と一体どういう心なんでしょう。それはですね、私はこれではないかと思います。こうやってですね、さまざまなこの教派教団が生まれてきたのはですね、何かのために分裂してきたんです。何かのために、主義とか主張とか教理とか教義とか神学とかですね。例えば洗礼を授けるのにですね、頭からやるか後頭部足からやるかとかですね、もうですね、とてもどうしてどこがどう違うんだろうかというようなあれですよね。バプテストをまあ例に挙げると、バプテストと言われるものの中でも日本に5つも6つもあるんですけども、基本的には一緒なんですけどもね、なんかちょっと違うらしいですね。よく理解できません。でメソジスト系と言われるホーリネス、ナザレン、インマヌエル、日本にしてありますけど、これ広島にもたくさんありますがね、違うらしいですね。だけどもそういうこの違うものにばかり目を留めて、何か違うものに目を留めてですね、この分裂をしていくんです。しかし何かに目を留めていたらですね、一致は生まれないんです。決してそうです。教会もそうです。一致するためには誰かが必要なんです。誰かのために一致しなきゃいけない。これはすなわち誰か一人でも救われるためにということです。パウロはここで言ってますけど、キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べさせられるためである。バプテスなんかどうでもいいって言ってるんですよ。極端な話、だから授けなくてよかったって言って、誰かからバプテ私はあの人から洗礼を授けてもらった、私はあの人から洗礼を授けてもらった、だからあなたと私は違うんだと言ってるわけでしょ。ああだからバプテスマなんて授けなくてよかったなって言ってるわけですね。かからなくてよかった。私が言ったのは福音を述べ伝えさせるため。福音を述べ伝えるとは誰か一人でも救われるためなんです。誰かのためにということでなければ人間は一致しない。でも私はこのことを強く思ったのはこの間のやはりランチョンでしたね。350人の、耳を麗しきご婦人を前にしてですね、もう私は感動しました。あ、広島でもこれだけの集会することができるんだ。センチュリーシティホテルにいっぱいなんか入れなかった人がいるぐらい。であれをなぜあれが成功したかというとですね、誰かのために一致したんですね。でやった人がみんなおばさん、ステラカックスでしょ、小山先生の奥さんでしょ、上竹先生の奥さん、うちのおふくろでしょ、全部おばさんなんです。男が入ってないんです。男が入ってないとうまくいくんですね、これが。まあ、皆さんですね、男性の方々はその職場やなんかでね、すでに経験済みだと思いますけど、会議ほどつまらないもんないでしょ。何一つ生まれないですね。ただ時間浪費して、ただタバコが入っていく。でその主義だとか主張だとかですね、やり方がどうだとかですね、あなたの論点は気に入らないとかですね、道義だとかですね、なんかそういうことやるのは大体男なんですよ。ちょっと待ってくれ、教会は誰かのために一致しなきゃいけない。これはですね、そのポール・トゥリニエルの女性である、何ですかね、女性の何だっけな、女性の何とかって忘れましたけど、名前はすぐ忘れましたけど、中身は覚えてるんですが、あの本はもしかしたら私の人生変えたかもしれませんね。聖書の次にやっぱり女性的なマインド、女性的な考え方がやっぱり教会には必要なんだ。この分裂の歴史はですね、まさに男の歴史、 教会史の本なんか見てですね、女の人出てこないですほとんど。男っていうのは大体肝玉小さいですからね、ちょっとのことでも一緒にできなくなっちゃうんですよ。それで人間はある意味では何か目的を考えるんです。男の場合はですね、誰かというよりも何かの目的を、何かというものをこう、まあ、男になってこう区別はしにくいんですけども、ポリシーだとかですね、自分の主張だとか、私はこういう生き方は嫌いだとか、私は絶対こういうことができるはずだとか、そういうような気持ちでいたらですね、絶対に何も生まれてこない。誰かのためという気持ちが必要なんでしょうね。これはつまり誰か一人でも幸せにするために、誰か一人幸せにするためならば、私の主義は捨ててもいい、私の生き方は変えてもいい、私の神学は捨ててもいい、私のポリシーはどうでもいい、誰か一人幸せにしたいんだ、そういう気持ちが必要だと思います。教会において今からキリストの教、日本におけるキリストの教会が、キリストの体が、体として一つの気持ちでもって福音宣教に進んでいくことができること、できるとするならば、それはもうここにしか活路はありません。誰か一人でも救われなければならない、そういう気持ちで、私はそのランチョンを成功させたのはですね、そういうことではないかと思います。まあ、もともとその女性の方々が集まってもですね、そのお宅の教会の教理はどうだとか、あそこの教会は教理だとかっていう話は一切出ませんね。ところがですね、男の牧師が集まって今でもやってますけども、集まりますとで、大体その辺から始まるんです話が。それで歴史とかですね、どうもお宅の教団の歴史はどうも過去があの辺は気に入らないとかですね、つまらないこと言いますよ本当に、殴ったらこと思うからですよ時々ね、失礼なあれですけど、まあ、レコードされてるんでちょっとどうしようもないんですけどね、そんなこと言っててどうなるかっていう気持ちですよね。何かいつも何かがあるんですよ。人間ではないんです。人間が不在になってるんです。人間不在では教会はありえないでしょ。教会ってのは何ですか。人の集まりでしょ。人の集まりでもあるにもかかわらずですね、その人間よりも何かが優先するんです。だからここでパウロがですね、コリントの一章の十節で言っておりますが、皆が一致して仲間割れすることなく同じ心を持てと言ってるんです。これは同じ教理を持てということではないと私は思いますね。同じ神学を持てとか、同じ教理を持てとか、同じ信条を持ちなさいということではなくて、同じ心を持ってほしい。それはどういう心かというと、誰かのために一致しようとする心ではないかと思いますね。自分は誰かのために生きるんだということがないとですね、人間は精神的にも安定しないし、絶対どこかに破綻が来ますよ。教会にその破綻が来てるんですから。私はこんな人間ではないとか、私の教会はこういう教会じゃないんだとか、私の教会はオタクの教会と考え方が違うとか言ってたらですね、みんな相談あれですよ。そうじゃなくて、どこか一致できるところを探さなきゃいけないですね。一致できるところ、分裂できることばっかり探してるんですから、一致できるところを探さなきゃいけません。あなたの教会は、これは教会だから問題、教会同士の問題である同時に、この教会の中の問題もあるわけですね。お互いクリスチャン同士、皆さん一人一人考えておられることは違いますし、信仰のバックグラウンドも違いますし、それはもう千差万別ですね。しかしあの人と私はここが違うと言い始めたらですね、それはどこまでも違うところしかないんです。しかしあの人と私はここが同じだ、いや仮に同じところは全くないとしても、誰かのためには一致しなきゃいけない。誰か一人でも救われるためには、この教会は一致しなければならないし、教会同士は一致しなければならない。同じ心というのはそういう心だと思います。同じ教えとか同じ神学ではありません。同じ心、誰か一人でも救われるために、私の利益を優先させてはいけないですね。自分の利益やですね、自分の何とかというか、そういうものを、ここでですね、つまり主語の変換が必要なんです。私的な、私がとか私はとかっていう主語でもって話をしていくと絶対にダメですね。話し合いをするときに、一致を目指す話し合いをするときには、私はこう思いますとか言ったら絶対ダメです。あの人はということを主語にする必要がありますね。あの一人の人はこうである、あの一人の人のために、あの一人の人はこうだからこうしましょうということです。私はということを考えてたらですね、この結果ですよ。だからこの OHP はですね、もう私書いててですね、その他を多数とか書きましたけどね、その他多数、もう書くのがめんどくさかった。ワープルーツのが嫌になりました。なんかこれ見ててもね。でこれ横文字が多いでしょ。だいたい横文字が、これいかにもですね、その宣教師が威信をかけて作ったなって感じですよね。 うちの教団も横文字なんですけどね、あの、まあ、で縦文字にしたからといって縦文字がいいかというと、こうなんか似たり寄ったりよくわからない福音が入ったり、聖という字が入ったりですね、聖書が入ったり福音が入ったり、順番が変わっただけみたいなのありますからね。中身は一緒なんですけどね。だこういうこの、まあ言ってみれば恥の歴史、日本の福音、まあキリスト教はですね、この50年恥をかきっぱなしです。だからこの50年間に培ってきたこういう分裂の歴史を改めていかなければ、先週もお話しましたけれども、その週末におけるところの福音の前進、一人でも多くの人に福音が伝えられ、そして全ての人に福音が伝えられなければ週末は来ない。この日本において福音が一人でも多くの方に伝えられていくためには、この恥の歴史をもう一度今度は一致の歴史に戻さなければいけません。聖書の教えに立ち返らなければならない。それが言ってみれば同じ判断ということかもしれませんね。同じ判断、同じ心、同じ判断。判断をするときにですね、今まではその教理が判断の基準になったんですね。規則が判断の基準になった。男がやるとみんなそうなの。定款がどうとかですね、うちの定款じゃないですね、教会の場合は教理ですけども、うちの教理がどうとか教規がどうとかですね、そういうことで判断をしてるから一致が保てないです。同じ判断を持たなきゃいけない。一人でも多くの人が救われるためならばこうしましょうという、そういう判断がこれからは必要になろうと思います。で広島にもですね、50に近い市内教会があるんですね。それでまあ、私はできるだけ、そういう他の教会の先生と何か一緒にやるとかっていう時には、顔を出すようにしてるんです。それで、まあ、この間もランチョの時にはですね、恥かくの承知でですね、4人で牧師で歌を歌いましたけども、まあ、ああいうことでもいいから何とかしてこの一致を保っていきたい。で私はそういう気持ちを持っているのは、それぞれの教派教団に属する方を知ってるんですね。ホーリネスの人も知ってるし、日本イエスも知ってますし、ギリシャ正教もカトリックもみんな知ってますよ。何らかの形でこう知り合いがいますが、その人その人ということにおいてはですね、決して仲間入りをしなければならない人はどこにもいません。つまり人格的な交わりがここに形成されればですね、信仰者としての交わりがここに形成されれば、こういうようなタイトルはいらなくなるわけですよ。とら日本人はタイトルが好きでしょ。肩書きが好きじゃないですか。結婚式の披露宴のですね、丸テーブルのところ名前見るとですね、どこどこ株式会社なんとかとこう必ずタイトルがありますね。名前の前にタイトルが来るんです。タイトルが好きなんですよ。どこの教団ですか、あの先生はどこどこの教団の人だからこうだとかですね、そういうふうに言われる。本当にそういうふうに言われるぐらいですだったらですね、私のこの考えとしてはアッセンブリー教団などは教団名を取り外してですね、方がいいかなと思いますね。この三滝の教会もですね、教団名なし、うちは教団名はありません、お宅の教会と同じでいいですと言ってですね、あそうですかとか言って、日本キリスト教団の人とは日本キリスト教団、ホーリネスの人はホーリネスと、一人でも救われるためならね、それぐらいやらなきゃいけませんよ。そういう気持ちが私たちに欠けてます。特にまあ私は牧師をという、まあ、人種をさまざま知っておりますけども、一人一人は本当にいい人なんですがね、何かこの、つまらないことに、特に男は、だから世の中の牧師は全部女性だったらですね、もう 今頃素晴らしいですよ。一致してね、本当に一つのことには一致するんですね。もうランチョンなんて毎週できちゃうから、ね、今日は全日空、今日はどこどこですよね。で我々4人もギターを抱えて3秒して回るというような、ああだったらいいでしょうね。男が出てくるとダメなんですね。これからの教会に必要なのは、ある意味ではそういう女性的なマインドも必要でしょうし、何よりもやはり教会の原点、教会の原則、それは一致ですから。一致を乱すものは教会ではないんです。これが優先しなきゃいけない。一人でも救われるために、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉、この神の力が、救いに至る神の力が一人でも多くの人に伝えられて、一人でも多くの人が幸せになってほしい、神様に結びついてほしい、そういう気持ちを私たちは持たなければならないと思います。最後にコマーシャルですが、 教会の歴史を知りたい方は私の作りました、前にもやったことがあると思います、新都学校のですね教会史のテープがここにありますんで、ぜひこれをですね気になったらよろしいかと思いますが、まあこれは言ってみればですね恥ですね、教会の恥、一致しなさいって最初に神様イエス・キリストおっしゃって、一致しなさいって言うと、パウロも一致しなさいと言いながら分裂分裂分裂してますから、何かのための分裂か誰かのための一致、これは私たちにも言えることなんです、教会にも言えることですね、誰か一人でも救われるためには自分の考えやですね自分の信仰やそういうものはとりあえず置いといて、みんな救われてですね天国に行った後天国でやっていただいたらいくらやっていただいてもいいです、永遠に時間がありますから、主義主張の議論はですね天国行ってやっていただいてですね、多分天国行ったらやらないでしょ、やらないんですよ天国行って、誰もやりませんよそんなもの、イエス様目の前にしてですね天使が賛美歌ってですね楽しいとこ行ってるんですから、そんなとこでこんなことやらないんですよ、いかにこれがですね人間的であるか、言ってみればやっぱり悪魔的ですよね、かということが分かるわけです、天国行ってやらないことは間違ってるんです。お祈りいたしましょう。神様、あなたが御子イエス・キリストをお使わしてくださり、この罪深い人間を救ってくださった、その体がこの教会です、世界中にある教会です、しかし神様、どれほど今あなたはその心を痛めておられることでしょうか、それぞれが自分の個性や教理を主張して一致して誰か一人でも救われるようにという気持ちを持ち得ない、実に心の狭い醜い争いをしてまいりました、そのことがクリスチャンでない方々にも大きなつまずきになっております。神様、どうか私たち一人一人が一人でも多く救われるために一致を目指していくことができるように、また教会同士の交わりを深めて、信徒同士の交わりを深めて、本当に大きな気持ちで、高い気持ちで、強い気持ちで、一つの心、同じ心、同じ判断を持って福音宣教のために前進することができますように、どうか神様、この教会が一致し、またさらにこの一致が市内全体の教会に、また日本全体に広がっていくことができるように、私たちがそのような意味で主の体である教会に仕えていくことができるように、どうか導いて、どうか用いてください。その時イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ご一緒にお祈りいたしましょう。